おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
レヴィストロースという人が日本の食文化に惹かれていくんでありますね。
はい。
ドイツでは今、おにぎりがファーストフードで大流行してる。
ドイツで？
うん。もう一個行くよ。フランスのリヨン駅では、秋田の料亭がお弁当を出してるそうでありまして、ネーミングはズバリ、弁当。これが、毎日売り切れを記録し続けているという。こんなささやかなものがヨーロッパでヒットしてる。それも大ヒットしてる。これは一体なんだっていう。その前身みたいな文章を書いたのがレヴィストロースという人類学者なんでありますね。はい、このレヴィストロースは日本っていう国を箸文明圏の中でも非常に独自性を持っていると絶賛なさっているんですね。日本料理は世界の国のどの料理と比べても独特である。例えば、サンドイッチ、ハンバーガー。それは店頭に並んだ段階で味は完成している。当然ですよね。
はい。
ところが、日本のお弁当あるいはおにぎりの場合を考えてみる。味は完成していない。レヴィストロースが言ってるのは。
はい。
なんでこんな言い方をしたか。日本の料理すべてが並んだ段階で味が決定していない。じゃあどこで味は完成するんだ。それは食べた人の口の中で完成する。
え？どういうことだ？
お弁当の中にだし巻き卵が入ってる。
うん。
それの本当の美味しさはご飯を食べた後だし巻き卵を食べて噛んだ時にだし巻き卵がうめえなあこのだし巻き。
確かに、うん、おかず食べたらご飯食べないと美味しくないっていうことですよね。
つまり日本の料理人はなんと素晴らしいことに味を完成させずに未完のままお客の前に置くと、
はい、
そして完成を口の中で待つ、
うんうんうん、
お寿司をつまんでその時は味は完成してない、
うん、
わさびお刺身、酢飯、その三つが噛んだ瞬間に混じり合った。大将、今日のマグロうまい。つまり、未完成のまま置くっていう。そのことが日本の料理の特徴で、そんな料理を作るのは日本人だけだっていう。これは面白いね。
はい、
このあたりに、料理の素材を素手で扱うっていう。料理人の調理方法とも相まっているのかもしれないと。
はい、
特に、素手で扱うっていうことに関して、コロナ以降、テレビなんか透明のビニールしてらっしゃいますね。
そうですね。
でも、やがて、それは取っていくべきもんで、やっぱり、清潔と料理人のその素手を信じるか否かっていうところから、料理を楽しむわけですから、
それは、
やっぱりね、異質の料理だよ。
そこに信頼感がありますからね、まずね。
しかも、なんていうのかな、その、寿司屋の職人さんにこう託すのは、漁師の苦労でしょ。寿司屋の大将って、漁師さんの苦労を客に聞かせながら、寿司食わせ
ん
の好きだよね。本人で語りたがるよな。生産者の苦悩を。
そこにこう、ちょっとしたドラマを織り込みますね。
そう、うん。食にドラマがあると思ってんだよ、
はい。
物語の果てに自分の前に置かれたもんなんだよな。うん、そして、レヴィストロースの観察はすっごく深いんだ。例えば、カナさん、お弁当、バッて開きます。
はい。
何に感動する？
なんだ？まあ開いて彩りがあってご飯何に感動？
彩りがあってっつったね。
はい。まあ、特にお弁当はそうかもしれません。
お弁当そうだろ。
うん、
でお弁当を料理ごとで分けるよな。
え、料理ごとで分ける？
お魚。
ああちゃんと仕切るっていう。
煮物。
はい。はい、
それをレヴィストロースが感動して見てんのよ。さっき言ったリヨン駅で売ってる秋田の料亭のお弁当、
うん、
これ何が受けるかっていうと、ちっちゃいマス、20個ぐらいマスがあって、20個のマスの中に1個1個違う料理が入ってるわけ。それを見て、トレビアーンっていうわけよ。
あ、そうなんだ。
で、それがまた、 色が打ち消し合わないように綺麗に並べてあるわけ。
なるほど。そこにひょっとしたアートもあるわけですね。
アートもあるわけさ。で、そのお弁当がアートになったのがなんだよ。
なんですか。
レヴィストロースはそこまで書いてるから俺も。
お弁当がアートになったのが、何？なんだろう。何ですか。
浮世絵なの。浮世絵を見てごらんよ。輪郭線を全部描くじゃん、輪郭線を描いて、髪の毛は黒い、顔色は何々色、着物、柄、色が混ぜらずに
はっきり分かれてるのか、
はっきり
印象派はぼんやりしてるっていうかね、
食べられない草だって入れちゃうんだから、その中に日本人は彩り彩りって言っちゃって、
はい、そうですね、緑添えましょうみたいなね、
それがレヴィストロースが言っている日本人の美意識への感性で、お弁当への感性が別の文化にも流れ込んでいると、レヴィストロースは感動しまくるんでございますが、はい、この次また明日のマネタの上で。